今年の夏も盆休みは田舎に帰り墓参りに行った。妻と4歳の息子を連れて親父の墓に。妻は花だ線香だ墓掃除だと会ったこともない義理の父親のために海外しく動き回っている。その間息子は何が楽しいのかキャッキャと笑いながら墓石の間を迷路のように走り回って遊んでいる。俺はといえば住職の手が開くのを待ちながら本堂の軒下に腰を下ろしてぼんやりとその様子を眺めている。今年で36歳。親父が死んだのが72の時だから俺はそのちょうど半分を生きていることになる。子供の頃俺は親父が嫌いだった。
おお凌介悪いな、運動会見に行けなくて。土曜から東京出張なんだよ。土産はたんまり買ってきてやるから勘弁しろよ。
仕事の忙しさにかまけて家庭を顧みない親父。
大手のゼネコンが相手なんだ。この契約は何としてもまとめるぞ。
結局働きすぎだったんだろうと思う。ろくに親子の会話も交わさないまま親父は7年前に体を壊して急死した。36歳というのは親父が不動産の会社を起業した年だ。この年で親父は会社の社長になった。そして会議に接待に出張に契約にとせわしなくいつも楽しそうに働いていた。で36歳の俺はというとパッとしない人生を歩んでいる。親父みたいになりたかったわけじゃない。あの人のような仕事はしたくなかった。もっとクリエイティブに行きたいと思って大学を出てからデザイン事務所に就職した。でもセンスがなくて辞めた。それから文具メーカーで商品開発に携わったがろくなアイデアもなくサービス残業がきつくて辞めた。そして今は食品の倉庫で在庫管理の仕事をしている。右から左へと流れていく商品をひたすらチェックするだけ。無表情で淡々と過ぎる毎日。親父とは違う世界で成功したい。親父を超えたい。そんな夢を持っていたのは大学を出るまでだった。今は夢など何もない。今の仕事もいい加減疲れたな。走るのに飽きた息子が隣にやってきて俺のスマホでアニメの動画を見始めた。俺はスマホ育児中心のダメ親だけどもう父親としての役割もだんだんどうでもよくなってきている。気づけば親父の墓に向かって俺は心の中でつぶやいていた。なあ俺はどうしたらいいんだよ。親父は今の俺の年から事業を起こして金儲けをして偉くなってどんどん仕事に夢中になっていったんだろ。俺そんな親父が大っ嫌いだったよ。楽しそうに仕事してさ。今の俺は空っぽだよ。36にもなってこんな空っぽな気持ちで一体これからどうしたらいいんだよ。その時息子が俺の脇腹をつついた。スマホにメールが届いたという。俺は目を疑った。その差出人が父の名前だったからだ。
バカ野郎腐った顔してんじゃねえよ。何が空っぽだ。俺だって空っぽだったよ。おめえの倍生きて死んだけど72でもまだ空っぽだったよ。俺が仕事で成功したのはただのラッキーだ。時代が良かっただけだよ。
俺は辺りを見渡した。でも何も変わったことはない。息子が不思議そうな顔で俺を見上げている。
男なんてのはいつも空っぽなんだ。それで生きて死んでくだけ。そんなもんなんだよ。つまんねえ顔してるからつまんねえんだ。人生が空っぽなら悩みも空っぽだろう。 騙されたと思って楽しくやれや。ああ、そのうち楽しくなっからさ。まあ気楽にやれ。っていうか、お前も俺の墓磨けよ、バカ野郎。
住職に呼ばれて慌てて立ち上がり、墓の前でお経をあげてもらいながら、俺は頭を垂れて考えた。親父も空っぽだったのか。そんな気持ちでずっと生きてきたのか。人生が楽しそうに見えたのは、楽しそうに見せていたからなんだな。お経が終わってからもう一度スマホを見ると、不思議なことに親父のメールはもうどこにもない。いくら探してもない。諦めて俺は後片付けをする妻に声をかけた。
それ俺がやっとくからいいよ。先に車行ってエアコンつけて休んでていいよ。今日はありがとな。
受け取った手桶と柄杓をブルンと振り回し、よしと自分に気合を入れてみる。無理に作った笑顔に息子が微笑み返してくれた。
パパは明日からまた仕事だよ。
息子も明日からプール教室だと一丁前に言い返す。
そっか、お互い楽しく頑張ろうな。
パチンと手を合わせてその手をつなぐ。あの不思議なメールは何だったのか。俺は夢でも見てたのか。暑さにやられて頭が変になっていたのか。でも何だっていい。俺は今の俺を生きていくだけだ。せめて親父よりは長生きしてやろう。見上げれば雲一つない夏の青空が広がっている。